恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
その生涯、多くの良き働きを成して社会に貢献し、家庭を支え歩んできた方が、その人生最後のステージ、すなわちそのゴールまであともう少しというところで誘惑に遭い、それに陥り、それまで自分が築き上げてきたものをすべて失ってしまうというようなことを時々私たちは見聞きします。何もそれは人生の晩年に限ったことではなくて、今日のアメリカでおいてはその誘惑はすでにエレメンタリーに行く子どもの中にもあります。高校生ともなればその誘惑は大人が受ける誘惑とほぼ同じ、いや彼らが直面しているものは大人以上であると言っても過言ではありません。もし私たちがその全容を知ったら、めまいがして倒れてしまうかもしれません。それがこの国の現実です。イエス様の弟子たちはかつて私たちに祈ることを教えてくださいとイエス様に願いました。それに対してイエス様は彼らに主の祈りを教えられました。その一節に、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえという言葉があります。これを英語の聖書で見ますと、 And lead us not into temptation but deliver us from the evil one と書かれています。すなわちイエス様はここで、私たちを誘惑に合わせず悪から救い出したまえと祈りなさいと弟子たちに教えられたのです。イエス様がその働きを始めるにあたり経験されたことは、荒野で40日の間悪魔から受けた誘惑でありました。故にその凄まじい力を知っていたに違いありません。多くの人間がその誘惑に対して無力であるということも知っていたに違いありません。故にイエス様は、誘惑に勝つことができますようにではなくて、誘惑に会うことがないようにと祈りなさいと弟子たちに教えられたのではないでしょうか。そう、それは誘惑に会うということ、もうその時点であなたたちは相当の危険領域にいるということを暗示しているのです。もしかしたら皆さんの中で毎日この主の祈りを祈っている方がいるかもしれません。それこそ一日の最後でもう疲れ果ててしまって、あくびを抑えながら祈るようなこともあるかもしれません。でもそれでも少なくともその方は毎日、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえという祈りを神に向かってしています。私たちは今日七つの誘惑を受けたけど守られましたというように、その日の誘惑をすべて見分けることなどはできませんが、この祈りにより私たちが気がつかずとも諸々の誘惑に会うことから守られているのではないかと信じます。会わなかった誘惑のことを私たちは知るすべはありませんが、神様は事前に私たちがそのような誘惑に会うことから私たちを免らせてくださるお方であることを信じます。ヤコブ1章14から15節にはこう書かれています。人が 誘惑に陥るのは、それぞれ欲に惹かれ誘われるからである。欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生み出す。ここには私たちが誘惑に陥るのは、私たちがそれぞれ欲に惹かれ誘われるからであると書かれています。私たちは誰しも誘惑を受けます。しかしどうぞお忘れなく、誘惑に遭うこと自体はまだ罪ではありません。主イエスですら誘惑を受けたのです。そうです。私たちが会う誘惑に対して、私たちの欲がそれに惹かれていくことにより、私たちは誘惑に陥るのです。私自身のことをお話ししたいと思います。今日私たちは、多くの買い物をインターネットでします。もうそこにはネジ一本から、おそらくジェット機まで売りに出されています。ある時、必要なものがあったので、それをインターネットで調べていたら、普通ではありえない値段でその品が売りに出されており、この場合、安いってことです。私の目を捉えました。そうです。私は捉えられたのです。その値段で売ったら、まず儲けはないだろうと思われる値段です。どこの誰が儲けにならないような値段で物を売るだろうか。ですから素通りしようとしたのですが、どういうわけか私はそこに立ち止まってしまった。なぜ私の心の中の欲が動いたからです。内なる声は私に語りかけました。世界は広いんだから、何かしらの事情でこれを売りさばかなければならないという人がいてもおかしくないよって。アホかと思いますけどね。今思えば、もう非常に愚かな思いですが、その時の私はこの言葉に従い、その品を購入したのです。しかし、待てども暮らせども、その商品は来ません。販売元に連絡しても何の応答もなくなりました。販売元は中国ですから、もう泣き寝入りするしかない状態になりましたが、結論言いますと、クレジットカード会社がこれを保証してくれて、返金していただくことができました。恥ずかしながら、これが私の目に飛び込んできた誘惑に対して私の欲が反応し、痛い目に遭ったという出来事です。そして僭越ではありますが、このようなことは私だけではなく、そこに誘惑があり、私たちの心の欲が動くならば、それは誰にでも起きうることなんです。言うまでもなく、それはオンラインショッピングに限らず、あらゆる誘惑もこのパターンと共にあります。仮に支払ったものが戻ってこなくても、この程度のことなら人生を揺り動かすようなものではありません。次の失敗にならないようにとレッスン料として受け止めることができる範疇のことです。しかし、私たちの人生にはその誘惑に陥ることにより、私たちの人生を、私たちの家族を混乱に陥れ、それを壊してしまうものが数多くあるのです。いいえ、それ自体、その中には、それ自体小さく見えることであっても、それを繰り返しているうちに、一つ一つには大きな代償がないように思われても、それらが積み重なって、最後には、もう取り返しのつかないことになってしまうことも、数多くこの世界にはあるのです。 イエス様が荒野で誘惑を受けたとき、その誘惑の主導者は悪魔であったと聖書は記しています。そう、聖書はこれらの誘惑はサタンからやってくるということをほのめかしています。ペテロ第一の手紙5章8節においてペテロは、身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを求めて歩き回っていると書いてあります。皆さん、このペテロの聖書箇所を読むと、私はいつもですね、もうよだれを垂れ流しながら、ものすごい形相で食い物を探し求めている獅子の姿を想像します。その目は光り、その牙は鋭く、頭を振り乱しながら食い尽くすべき者たち、すなわち私たちを求めて徘徊しているその姿です。しかし、その獅子が獲物を得るときに、しばしばそうするように、この獅子はそれに気がつかれないように、あっという間に私たちのそばに忍び寄ります。それが忍び寄ってくるとき、甘い言葉が織り交ざされるときがあります。儲かりますぜ。気持ちいいですよ。疲れてるでしょ。ちょっと、息を抜きましょうよ。誘惑は、そんな甘い言葉とともに、私たちのところにやってきます。あのエヴァが禁断の実を前に受けた誘惑も、その背後にサタンがいました。その言葉は甘く、あの実を食べることによって問題は起きないように思われました。いいえ、帰ってその実を食べることによって得ることが、魅力的なことがサタンによって語られています。しかし、言うまでもなく、それらはことごとく嘘でした。フェイクでした。魔が差すという言葉がありますが、これはまさしく悪魔が静かに私たちの心に入り込んでくる瞬間のことです。あの時、蛇は知らぬ間にエヴァの懐に入り込んでいたのです。果たして私たちは、こんな手強い相手をしてどう戦うことができるんでしょうか。そしてこの誘惑に対してどのように勝利を収めることができるんでしょうか。まず私たちは自分というものを知るべきです。自分の何を知るべきなのか。それは、私は誘惑に弱いということです。もし時と場所が整えば、誘惑に陥ってしまうものが自分なのだということを知るべきです。臆病という言葉を私たちは肯定的に使いません。しかし、私は時々思うのです。誘惑に対しては、自分は抵抗力がないぞ、弱いぞ、危ないぞ、その慎重さが時に私たちを守ってくれます。もしかしたら、皆さんの中には今日の話はもう自分とは無関係だと思われる方がいるかもしれない。しかし覚えてください。この世界でとんでもない誘惑から小さな誘惑まで、それらに陥った方たちも思っていたのです。誘惑なんて心に留める必要はない。私は大丈夫だと。私はいつでも引き返せる。私はそんなに愚かではない。しかし、その方たちはことごとく大丈夫ではありませんでした。彼らはことごとくこのトラップに捕らえられていったのです。エペソ4章27節に、悪魔に機会を与えてはいけないと書かれています。誘惑には私たちが最も誘惑されやすい時があります。一週間のうちに、一日のうちに、 あのダビデ王は自分の国が戦争にも連戦連勝の時、安らかな昼寝から目覚めた一番心が穏やかな時に誘惑に陥りました。そう、時に誘惑とは、私たちが成功している時とか、余裕のある時にやってきます。成功している余裕のある私たちから、それらのものを奪おうとする力がこの世界にはあるからです。そしてその時の私たちの心には、過信がありますから、もう悪魔の前には隙だらけです。また誘惑には私たちが最も誘惑されやすい場所があります。仕事場、家、隣人の家、空港、ホテル、車の中などなど、あのヨセフがエジプトにおいて自分の主人の妻から誘惑を受けたとき、彼はその妻が住む同じ家で働いていました。そこは彼にとって最も誘惑に遭いやすい場所でした。旧約聖書の箴言の著者はこう言いました。あなたの足の道に気をつけよう。そうすればあなたのすべての道は安全である。右にも左にも迷い出てはならない。あなたの足を悪から離れさせよう。私たちは自分の足元に注意を払わなければなりません。自分は今どこに立っているのか、それを知らなければなりません。そしてもしその場にいることによって誘惑が私たちの上にとどまる機会を与えてしまうのなら、そうなる前にその場を離れるのです。マルティン・ルターは言います。あなたは自分の頭の上の鳥が飛び回るのを止めることはできなくても、自分の頭に鳥の巣を作らせないようにすることはできるのです。絶えず私たちの周りにある誘惑に対してハエ取り棒を振り回すかのごとくに、それらをすべて片っ端から振り落とすことは私たちにはできません。しかしそのハエが私たちの頭の上に卵を産むことをさせないことなら、私たちにもできるのです。誘惑に機会を与えてはなりません。このことが私たちができる最高の誘惑に対する防衛策です。しかしこれらはあくまでも防衛策、ディフェンスです。それは守りであります。そこには誘惑に対する攻撃はありません。しかし私たちは守り一方であってはなりません。私たちはこの悪の力に一撃を与えることができる。何によってか。誘惑はサタンから来る霊的な闇の力と関わりがあるものであるならば、私たちはそれに対抗するために霊の世界を支配しておられる神様に助けを求めるということ、それはとてもリーズブルなことであり、最も効果的です。そしてこのことをお話しする前に、再度私たちはサタンについて考えるべきです。そして私たちは悪魔の巧みさには決してかなわないものであるということを自覚すべきです。まず彼らとは経験が違います。私たちはたかが50年、80年、この世を生きてきた新参者です。たかが50年、80年。私たちはたかが50年、80年、この世を生きたものにあるに対して、しかしサタンは人類始まって以来、すべての人間を誘惑してきたのです。その実績と、何によって人は落ちるかというデータたるや膨大です。熟練した針を打つ医者がピンポイントで患者のツボに針を刺すように、漢方を煎じる薬剤師が 患者の症状を聞いて最適の漢方を調合するように、サタンは私たち一人一人がどんな誘惑に弱く、いつどこでどんな方法で私たちを誘惑すればいいのかということを熟知しています。彼らは聖人とか偉人と呼ばれた人たちをこれまでも何人も誘惑し、実際にこのことに対する無数の実績を持っているのです。私たちがまともに戦える相手ではないということを私たちは知らなければならない。ですから私たちは神に助けを求めるのです。後にも先にもサタンに勝利しているお方は神以外にいないからです。イエス・キリストだけがこの地上でサタンに一度も屈することがありませんでした。そうであるならば、私たちは主イエスの取られたやり方に習うべきです。詩編50編15節、悩みの日に私を呼べ、私はあなたを助け、あなたは私を崇めるであろうと書かれています。私たちは父なる神に助けを求めることが許されている。私たちは神様との間に24時間体制の緊急ホットラインが常設されているということです。私たちはいつでもどこでもこのお方に助けを求めることができます。ヘブル書の記者は言いました。この大祭司は私たちの弱さや思いやることのできないような方ではない。罪は犯されなかったが、すべてのことについて私たちと同じように試練に遭われたのである。だから私たちは憐れみを受け、また恵みに預かって時期を得た助けを受けるためにはばかることなく恵みの御座に近づこうではないか。誘惑の力はとてつもないものです。それは私たちの心と体を虜にします。虜になるということは、私たちは自由を失うということです。そんな力が誘惑にはあります。しかしイエス・キリストは私たちと同じような誘惑に遭われた方であり、英語の聖書は試練という言葉を誘惑と書いています。私たちの弱さも十分に知っていてくださるこのお方こそが、まことに私たちを助けてくださる。故に私たちは時期を得た助けを受けるために、はばかることなく神の恵みの座に近づこうではないかというのです。この箇所で時期という言葉が私たちの目に留まります。時期とは後にも先にもないその時ということです。英語の聖書を見ると In our time of need と書かれています。まさしく私たちが必要としているその時に、この助けはそこにあるということです。誘惑に直面している時に助けが数日後に来るのでは困るのです。それでは誘惑に負けてしまう。その時というのは緊急時であり、まさしく時期が必要なのです。そして神様はまさしくこの時という最善の時に助けてくださる。そのために臆することなく、遠慮することなく、あなた方は私に助けを求めなさいと神は言われます。その時の私たちの攻撃の武器になるものは何か。あのエペソ書がもうすでに何度も私たちに語りかけているではありませんか。最後に言う、主にあってその偉大な力にあって強くなりなさい。悪魔の策略に対して立ち得るために神の武具で身を固めなさい。私たちの戦いは血肉に対するものではなく、諸々の支配と権威と闇の世の主権者、また天上にいる悪の霊に対する戦いである。それだから悪しき日にあたってよく抵抗し、完全に勝ち抜いて固く立ち得るために神の武具を身につけなさい。すなわち立って真理の帯を腰に締め、正義の胸当てを胸につけ、平和の福音の備えを足に履き、その上に信仰の盾を手に取りなさい。それをもって悪しき者の放つ火の矢を消すことができるであろう。また救いの兜をかぶり、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。 絶えず祈りと願いをし、どんな時でも御霊によって祈り、そのために目を覚まして産むことがなく、すべての生徒のために祈り続けなさい。このエペソ書を書いたパウロによれば、私たちのこれらの誘惑に対する戦いとは、諸々の支配と権威と闇の世の主権者、天上にいる悪の霊に対する高い戦いだと言います。パウロはこのことを戦いだと位置づけ、そしてそれが戦いであるならば、私たちは武具を身につけなければならないということを強く勧めます。そしてその戦いにおいて、相手に一撃を与える剣を手に取りなさいというのです。その剣とは神の言葉なのだというのです。私たちが誘惑に遭うとき、神様助けてくださいとその声を上げるときに、神様は私たちに悪魔の攻撃を一網打尽にする剣を手渡してくださいます。そしてその剣とは神の言葉、すなわち聖書の言葉です。ご存知でありましょう。イエス様がその働きを始める前に、荒野でサタンを誘惑を受けたことが聖書に書かれています。そしてその場所でイエス様は40日の断食をしていた。サタンはこのイエスに語りかけます。もしあなたが神の子であるなら、この石にパンをになれと命じてごらんなさい。イエス様はご自身のオリジナルの言葉ではなくて、すでに書かれている申命記8章3節の言葉を引用して答えました。人はパンだけで生きるものではないと書いてある。悪魔はそれからイエスを世界のあらゆる権威と栄華を見せて耳元で囁きます。もし私の前にひざまずくなら、これらの国々と権威と栄華とみんなあなたにあげましょう。イエス様は再びまたご自身のオリジナルな言葉ではなくて、聖書の申命記6章13節の言葉を引用して言われます。主なる、あなたの神を拝し、ただ神にのみ仕えよと書いてある。それから悪魔はイエスをエルサレムの宮の頂上に立たせて言います。もしあなたが神の子であるなら、ここから下へ飛び降りてごらん。神はあなたのために御使いたちに命じてあなたを守らせるだろう。イエス様はここでも申命記6章16節の言葉を用いられました。主なるあなたの神を試みてはならないと言われている。イエス・キリストはこれらの誘惑に完全に勝利しました。何によってか。神の言葉です。イエス・キリストはあたかも御言葉の剣の使い方を、用い方を、こうしてこれは使うのだと私たちに示すかのようにして、この誘惑に勝利されたのです。パウロはこのイエスの勝利の法則を覚えながらこのエペソ書を書いたのです。悪魔に一撃を加えるその剣とは神の言葉なのだと、それはすでに私たちの手元にあるのだと、私たちは自らを防御しつつ、この御言葉によって誘惑に打ち勝つことができますと。今から3000年も昔、詩編の記者は若者たちについてこんな言葉を書き残しました。若い人はどうして己が道を清く保つことができましょうか。これはそうすることが極めて難しいという言葉を含んでいます。しかしその後続きます。御言葉に従ってそれを守るより他にありません。それ以外にありません。 若い人がその道を踏み外すことなく清く生きることができるのか、このような問いかけがなされるということは、今も昔も若者は同じ状況に置かれているということです。そしてこのことは御言葉に従ってそれを守るより他にないというのです。これ以外にないと。そしてそのことは当たっています。この言葉は数千年の古さを持っています。しかしこの言葉は正しい。なぜなら今日、覚えてください、誘惑は避けるべきものだということすら、私たちの世界は語っていないのです。今日は聖書の中でこれは明らかに誘惑だと言われていることが、今日合法化されている時代に私たちは生きているのです。すなわち法律としてそれらは OK なのです。どうして若者がこの世の中でその誘惑に打ち勝つことなどできましょうか。悪魔は私たちの人生がめちゃくちゃになることを心底願っています。そしてそのために何をすべきか彼らは熟知しています。その時に彼らの武器庫に常備されているのが誘惑なのです。このサタンの攻撃は止むことがありません。国のリーダーや教育者や聖職者と呼ばれる者たち、いや全ての人に、あなたにも私にもこの誘惑の手は伸ばされています。なぜならその誘惑に落ちていく私たちこそが彼らの勝利の証だからです。主にある皆さん、私たちに託されているこの人生の旅路、願わくはこの誘惑により、その旅路が茨の道となりませんように、その修復のために人生かけて代償を払うような、そんな生涯を送ることがないように、自分の弱さを認め、誘惑に機会を与えず、このことに勝利を与えてくださる神の絶大なる力を求めましょう。祈りとともに神の言葉という剣を帯びて勝利を得ていきましょう。このために互いに注意を払い、健闘を祈り合い、この旅路を主への感謝とともに終えることができますように、完走することができますように、お祈りしましょう。天のお父様、今日は聖書の中にもう創世記の最初から書かれている誘惑ということについて私たちは目を向けました。ああ、主よ、私たちのこの世界を見るときに、どれだけの誘惑がこの世界にあるのでしょうか。いいな、私たちがもしそれらにも気がつかずにいるということは、もうすでに私たちはサタンの土俵の上に立っているようなもんです。それに気がつかず、知らぬうちにその中に陥っていく、もうそれこそが彼らの上等手段です。主よ、どうか私たちは憐れんでください。本当にこのことに対してサタンの方が私たちよりも上手であるということを認めることができるように、本当私たちは弱いものであるということを私は知ることができるように、しかし同時に弱いことゆえに それを知るゆえに、私たちはあなたの強さをいただくことができることを、私たちが知ることができるように。願わくばここに集っておられるお一人お一人、一人残らず、これらのものから守られて、その人生を最後まで歩いていくことができるように、私たちをお支えください。同時に、この場に我らと共にいない、特に我らの子たちや、また孫たちの上に、ああ、主よ、もう本当に想像を絶するようなテンプテーションが、この世界にはうごめいています。彼らがどうして、己が清き、道を清く保つことができますでしょうか。この世界にそれを成し遂げるようなものを私たちは見出すことはできません。かえってそれらを本当にもう進めるような、またそれこそが最も賢い道であるかのように、この世界は私たちにアピールしてきます。どうかその中にあって、この若い者たちが主の御言葉に立つことができるように、そして私たち自身も、主の御言葉によって勝利を得ることができるように、そのためにいつも主の御言葉を身に携えて出ていくものとしてくださいますことをよろしくお願いいたします。主の御名のもとに、どうぞこの一週間も勝利者として歩むことができるように、どうぞお助けください。この一週間、私たちを試み誘惑に合わせず、悪から救い出したまえ。我らの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか。お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。